で、次はですね、皆さんのそれ見ていただきたいんですけれども、お配りしたものをご覧ください。実はですね、それからおよそ10年ほど経ってから、もう一つですね、藩は日本の詩について、今度は俳句を紹介しています。で、その俳句を紹介しているのが、そちらに、コピーをお配りしました。日本語の方は、これはいつもおなじみ平井太一さんの翻訳を持ってきてありますが、英語の方は Go Street Japan、 例の日本っていう中に収められている Bit of Poetry というものです。で、 Go Street Japan で例の日本っていうふうにされていますけれども、日本滞在、1890年に日本に来て、そして例の日本で訳されますけれども、この中に収められている Bits of Poetry というものです。で、この中でハーンは初めて俳句を紹介しています。実は先ほどは全部和歌だったり、あるいは万葉集の古い歌だったり、それから明治時代の新しいものとは言っても和歌が紹介してあったんですね。タイムズデモクラットに発表した日本の詩別件っていうのは1883年のものでした。で、この Bits of Poetry っていう小さな詩って訳されている例の日本は1899年に発表されています。で、1899年っていうと、ハーンはすでに東京に来ていますね。日本に来てから1890年に横浜の港に着いて、すぐに松江に移り、それから熊本に移り、で、熊本から神戸に行って、1896年に、小泉八雲として日本人の国籍を得て、もう1800その時から、1896年から東京帝国大学で教えてますので、1899年というのはすでに東京帝国大学の、教師をしていた時代、東京時代です。だから藩の人生の中ではもう最後の方って言ったらいいのかな。1904年に亡くなってますから、亡くなる5年前ということになります。したがって1883年に発表した日本の詩別件は、一応ヘルンボーン校にある蔵書とそこにある書き込みから、レオン・ドロニーの著作をほぼ引き写して書いたものだろうということが分かったわけですが、1899年に発表したこの小さな詩っていうのは、元がどうなのかよく分からないんです。今みたいにモデルの本がこれだったっていうことはなくてですね、どのようにして知ったのかっていうと、実は門弟の大谷正信、この人松江の人なんですよね。で、松江の中学でまず生徒だったんですけれども、後に東京帝国大学でもまた教えを受けています。で、この大谷正信のあれですよね、後で言いますけれども、金沢志向の先生をした人なので、金沢でもすごく有名な人ですが、この大谷正信のことを藩はすごく可愛がっていて、自分の弟子として、で、勉強も教えたし、それから地方から出てきて苦学生だったので、ちょっとお小遣いというか奨学金を与えたりとか、そんなこともしながら、逆に日本の歌の資料も、収集をさせていたようです。で、この大谷正信に命じていろいろな歌を集めさせていたらしいです。で、この大谷正信という人が俳号行跡といいまして、実は松江生まれで、先ほど言ったように藩の松江時代に初めて中学生で、生徒としていまして、藩の信任を得ました。藩が可愛がった生徒って何人かいるんですけれども、その中の代表格だと思っていただければと思います。で、松江の中学を出てから、いわゆる三高ですね、当時の現在の京都大学に進学していますが、その後東北大学第二高等学校に転校しています。で、なので京大東北大って渡り歩いたと言えるんですが、三高二高京都大学東北大学の前身にいる時代に、俳句に傾倒を始めます。なぜかというと、高浜虚子とか川東碧梧桐という人に師事することになって、俳句へとのめり込んでいくので俳人となるんですね。で、仙台の第二高等学校卒業後に東京帝国大学の英文科に入学して、藩と再会します。で、すごく可愛がられるわけなんですけれども、また同時期に正岡子規にも出会って、で、やがて松江に帰省して、松江で俳人の会とかを発足させたりして、ずっと学校の先生、東京帝国大学を出てからは幾分館とか東京のいわゆる今の東洋大学にあたる哲学館とかの先生もしています。それからやがて志向の先生になって、金沢大学ですね、現在の、志向に赴任しているので、金沢にもゆかりの人、北陸ゆかりの人です。 で、金沢大学に赴任してからロンドンに留学し、やがて広島の高等学校、師範学校も合併した形で現在広島大学になっているところに赴任して最後亡くなっているのですが、この人のご縁のおかげで、実は藩の業績っていうのは金沢とか広島にも広がっていっているんですね。で、残念なのは大谷正信が多分藩にすごく可愛がられたので、ノートとかですね、メモとかですね、いろんな資料とかを持っていたと思われるんですが、実はこの大谷正信が始皇時代にですね、どうもなんか下宿がその洪水だかなんかで浅野川が増水した時に下宿が水浸しになって資料が失われてしまって、この人のノートがなかなか出てこないっていう悲しい事態がありまして、もし大谷正信のところにある資料がいろいろ分かるとですね、特に俳句に関してはこの大谷正信を通じていろんなものを紹介してもらったと思われる。でどうも藩がテーマを決めて、今回はこういうテーマで俳句を見て探してきなさいみたいなことを課題を与えて、それで調べてきたようなことがあって、例えばカエルとかですね、藩がエッセイ書いてますけれども、セミとかカエルとかについての歌をたくさん集めて、ホタルもそうなんですけれども、そういうものの歌をいっぱい集めてきて、で藩がエッセイを書いているっていう流れになっていたようです。だから大谷正信が自由に、自分自身も俳人ですので、いろんなところからこういう関係があって、歌を取ってきたと思われるので、ちょっとこれはこの本をモデルにしましたっていうものが言えないっていう部分があります。そのことをちょっとお話ししておきます。この小さな詩の中でまたゆっくり家で読んでいただければと思うんですけれども、藩はこの俳句のことをどういうふうに表現しているのかっていうと、表しているかっていうと、日本では昔から短い歌を読むことが単なる文学的な技術というよりは道徳的な務めとして長く行われてきたと紹介しています。本当かどうか日本人から言わせると分かんないところがある。これは本当かどうか皆さんの意見も聞きたいんだけど、金を払ってもお茶も出てこないような貧乏な村でも詩を読む者がいない村はない。で、日本の画家がほんの一筆か二筆で感情とか情緒を表すように、日本の詩人はほんの数語で画家が意図したものと同じようなものを表現しようとする。頼るものは暗示力とか換気力のみであるというふうに表しています。これ今の人間が読むと俳句のいいところをちゃんと説明してるなと思うんですけども、当時こういうふうに俳句を評価しているヨーロッパ人って珍しかったわけなんです。1899年っていうのは、実はまだですね、フランスとかに俳句をちゃんと紹介した人はいない時期です。で、皆さんもう分かってると思って黙って突っ走っちゃったんですけど、言っときますけど、藩は全ての作品を英語で書いて、アメリカで出版してますよね。で、英語圏の読者に向かって言っているわけなんです。そういう意味で言うと、こういう俳句のいいところを1899年頃にこんな風に言ってる人って実は藩が初めてって言っても過言ではない。1900年代に入ってくると、フランスではポール・ルイ・クーシューっていうお医者さんなんですけども、やっぱり日本に来ていて、日本で俳句っていうものを知って、それをフランスに帰ってから1904年に紹介したりしてるので、もう微妙に5年ぐらいですけど、こっちの方が早いんですね。でしかもね、変わった詩だよとかいう評価の仕方じゃなくて、俳句のいいところをパンと端的に説明しているようなところがあって、英語圏の人に知られていくようになります。ただこれを読んですぐに俳句がそうかこんな面白いものがあるのかって例えば英語圏の人が気づいたかどうかっていうと、そこはちょっと微妙なところがあります。だから何とも言えないんですけれども、こんなことを言っているっていうことをちょっと理解していただければと思います。で、じゃあちょっと歌を見ていきたいと思うんですけど、もういつもの平井貞一役を持ってきましたので、というわけで俳句の面白さに気がついて俳句を紹介しているのはこの Beats of Poetry の方なんですけれども、どんな歌が紹介されているのかっていうのを今からちょっとご説明していきます。まず最初に出てくるのが、蝶々に去年死したる妻恋しっていう歌が紹介されています。で、先ほどの、レオン・トロニーの著作から見た1883年の詩の時には日本語は紹介されていなかったんですけれども、実はこの、Beats of Poetry 小さな詩の方はまず最初に、英語のローマ字っていうか音写でアルファベットを使って、発音が書いてあります。で、藩はいつも日本に来てから俳句を紹介するときには必ず英語の読者にも意味がわからなくても 音をちゃんと伝えようと思ったのか、ちゃんと町長に、去年死したる妻小石というふうにまずトランスクリプションを言っています。でその後に意味を説明するっていう形で詩を紹介しています。翻訳するとっていうところから見ていただきたいんですけど、まあ、日本人が町長に去年死したる妻小石って言われれば別にそれで意味は分かっちゃうんですけれども、翻訳するとの方をちょっと見てみましょう。2匹の蝶 Two butterflies 私の愛する妻は去年死んだ、っていう Last year my dear wife died っていうふうに翻訳しています。まず日本人から見ると元の歌にどこにも2羽って書いてないのになんで翻訳で蝶々が2羽なんだっていうところに疑問を持つと思うんですけれども、この辺りはもちろん母も分からなかったところでおそらく大谷正信に説明を聞いてああそうかって分かったんだろうというふうに思います。母はこれをどう解説しているかっていうと、ただこれだけの意味のものに思われるだろうと。蝶というものが日本の国では幸福な結婚についての可憐な象徴になっていることや、また婚礼の祝い物に紙でこしらえた一対の大きな蝶、まあ、オスの蝶とメスの蝶をつけて踊るという古いしきたりのあることを知らなければこの詩は平凡以下のものに思われるに違いないというふうに紹介しています。で、まあ、この夫婦が仲がいいことを2羽の蝶、対になった蝶で表しているっていう日本の文化を説明しているところもあるんですけども、私が一番引っかかったのはですね、詩を歌を紹介しますって言いながらなんで最初に奥さんが死んだ歌から紹介するんだろうっていうことが一番引っかかります。俳句をもし紹介すると思えば考えればですね、もっと違うものを紹介できるじゃないですか。例えば徘徊の面白さが一般に皆さんが思っているように軽みとか滑稽みにあるとしたら、これもう滑稽の逆ですよね。なんでこのシビアな奥さん死ぬ話からいくのかっていうところからちょっと疑問を感じたのがこの話をちょっとゆっくり読んでみようと思ったことです。次に紹介してある歌が、ふるさとに父母あり虫の声声という、これも現代の俳句、ある大学生の近衛でって言っています。大谷正信またはその友人が読んだのかもしれませんが、総統業者から褒められたという策を挙げましょうということで、ふるさとに父母あり虫の声声、まあ、これは割と徘徊と言ってもいいのかもしれませんが、作者は地方での青年である。彼はどこか知らない野原で虫たちの大合唱を聞いているうちに、その虫の音がふと彼に遠く離れた家、里と、ふるさとと父母の思い出を蘇らせたのであるというふうに紹介しています。これは特に詩とは関係ないんですけれども、まあ、大谷正信の境界を説明しているような歌でもあり、またヨーロッパ人にとっては虫の声っていうのは何の環境も呼び起こさないものですけれども、日本人から見ると懐かしい気持ちであったり秋の夜長を思わせるものであったり、また離れてきた父母を思わせるものであったりということで紹介をしています。で3番目に行きますけれども、3番目に紹介されているのが身にしみる風や障子に指の跡、これ英語が長かったので1枚英語ですけれども、これ日本語に訳しますと身にしみる風や障子に指の跡で、この歌もですね実は強く胸を打つ作品ではあるんですが、読んだだけだと全然意味わかんないんですよねっていう、私もちょっと最初に読んだ時全くわからなくて解説読んであれと思ったんです。身にしみる風や障子に指の跡っていうのは障子に子供が指で穴開けてあるのでそこから風が通るので寒いわっていう、ただそれだけの歌なんですけれども、実はこの穴を開けた子供は死んでしまった、死んでしまっていると、で死んだ子に対する母の嘆きを歌った詩なのであるというふうに紹介されています。でどうやらそうらしいのです。これは英語の読者に紹介していますから、障子というのは日本の家屋で窓や戸の用をする白い紙を貼った軽い仕切り戸で、すりガラスのように光を十分に通しながらしかも外から中が見えぬように隠し風を通さない建具であると。で日本の子供はこの障子の柔らかな紙に指を突っ込んでは破くのを喜ぶと、その破った穴から風が吹き込むのであると。この詩の場合は風は母親の心に寒々と吹き入るのである、 それは死んだ我が子の襟がこしらえた小さな穴から風が吹き込むからだというふうに紹介しています。この話もちょっとおさらいになるので、一度私の方でご説明したことがありましたが、これらの俳句のテーマっていうのは、先ほどの蝶々の歌は死んだ妻を悼むことであり、望郷っていうのはすでに死んだ話とはちょっと違うんですけれども、この3番目の引用されている歌は死んだ子供を思う歌です。で、私もこれを読んだ時にちょっと俳句を紹介するとか言いながら、なんで最初から死とか死者をテーマにした句ばっかりが取り上げられているのかっていうのがちょっと疑問でした。でさらに続けていきますと、4番目に引用されているのは、冬の夜や遠く聞こえる囲碁の声っていうので、囲碁っていうのは読書の声らしいんですけれども、本を読む声ですね。でこれも今は都会に大学に行ってしまって子供がですねいないんだけれども、母親が思い出しているのは、冬の夜にですね、自分の息子が読書をして、で当時、声を上げて音読するのが普通だったんでしょうか。で音読する声が聞こえてくると。で今はその子供はいなくなってしまっているんだけれども、まるで子供がいるかのように読書の声が聞こえてくるという歌なんですね。でこれ子供が大学に行ってしまってふるさとを離れたからそうなのかなと思うんですけれども、実は、英語の方を見るとはっきりわかるんですけれども、これをどういうふうに紹介しているかというと、 A mother's remembrance ですから、ある母親の思い出と、 Sweet and clear in the night ですね、夜の中で優しくはっきりした声で、男の子、勉強してる男の子の声が聞こえてくる。 The voice of a boy at studyReading out of a book ですから、本を音読している。でその最後に I also had a boy っていうふうに訳してあるんですね。私には男の子がいたんだっていう過去形になっています。つまりこれやっぱり死んでしまった息子が生きている時に本を読んでいたと。でその声が死んでしまった今も聞こえてくるような気がするっていうことの歌なんですけれども、俳句やって、私もね本当俳句やんなきゃなと思ってるんですけど、やってる人だったらすぐピンとくるのかもしれませんけど、だいたいピンとこない人は見ても分かんないですよね。で分かんないですけれども、こういう解説を見ればあそうかと思います。特に俳句とかそういうことを知らなかった英語圏の読者から見ると、この版の解説を見て初めて、ああそういうことかって分かりますよね。でこの死んでしまった息子を思い出すっていうのは、世の東西を問わず、人に共通の思い出だと思いますので、この一言の I also had a boy っていう、この本当簡単な中学生でも分かる英語の言葉の中に意味が分かるっていうことに分かります。で実はですね、したがってこの4番の詩も歌も実は詩の歌だっていうことが分かります。で実は5番目の引用も、これも日本人が読めばすぐ分かるんですけど、釣り顔の軒場の梅にとどめを着て、聞こえし芋は井槌に居にけるですから、妻はどこに行ってしまったんだろうっていうことになります。妹芋はって書いてありますけれども、そのままシスターって訳してありますけれども、Memory in spring ですね、春の思い出ですけれども、 She who departing hence left to the flowers of the plum treeBlooming beside our caves, the charm of her youth and beauty, and maiden pureness of heart to quicken their flush and fragrance. Ah, where does she dwell today, our dear little vanished sister? ですね。で、これも日本語がわからない読者のために訳してあって、これ俳諧ではもちろんないですけれど、歌ですけれども、ハーンは区別なくですね、俳句も和歌も混ぜて紹介していますが、中でも和歌の方、俳句の方に、注目が力点がいているのはわかりますが、これもですね、一番最後の訳の行を見れば、Where does she dwell today? 今日彼女は一体どこに住んでいるのだろうと。Our dear little vanished sister ですから、私たちの可愛い亡くなってしまった、消えてしまった妹はって訳してあります。もちろんこれ、妹はっていうのは妻であろうと思われるんですが、日本語的には。でもシスターって訳してあって、実はシスターっていう英語も妻のことを表す時もあるので、これでわかると思うんですけれども、実は5番もやっぱりベターハーフが死んでしまった歌ということになります。俳句紹介するとか言いながら、なんか死の歌ばっかりなんですよね。でさらにいきます。678と、紹介してある歌ですけれども、パカといえば杉に鳩鳴く暮れの秋、風そよと墓石へ霧の一墓に、 ぬかづけば墓から蝶の舞い上がる、この辺からですね、今回実はヘルントークで今回から何回か連続でお墓の話をしようと思ったのは実はこれがきっかけなんですね。なぜ連続で墓とか死とかそんな話ばっかりなんでしょう。これはですね、もう見てすぐ墓っていうことが出てきますから当たり前なんですけど、俳句を紹介するとか日本人の詩の形を紹介するとか言いながらお墓の歌ばっかりなんですよね。で何も墓の歌ばっかりこんなに選んでこなくてもいいじゃないかと思うんですけれども、ご覧のようにもう明らかに墓です。で、まあ、8番はさらに蝶々まで出てくると。 I whisper the prayer at the grave, a butterfly bows and flutters, their spirit perhaps, thy spirit perhaps, dear friend。 あ、そうか、ちょっと英語見た方がいいのかな。3つありますので1つだけ下のやつにしましょうか。私が墓で祈りを告げようと思ってささやいた時、そこから蝶が飛び立ってひらひらと舞い上がった。英語と日本語はだいぶイメージが違うかもしれません。お前の魂かもしれない、 Thy spirit って訳してますね。で Perhaps 多分、Dear friend、愛しい友よっていうふうに死んでしまった友達に呼びかけているという、体裁をとっていますけれども、まあ日本語と違って説明的なので逆に言うと鈍い日本人にも分かりやすく訳してあるかもしれませんが、死んでしまった人に対しての歌で蝶も出てくるっていうことになっています。まあ、墓といえば杉に葉となく暮れの秋っていうのも、I sought in the place of graves the tomb of my vanished friend ですか。私の死んでしまった友の墓石のところで私がそこを探していると、この辺に墓があるんだけどなというふうに探しているということですね。 From ancient cedars above their rippled wild doves cry ですから、そこに古い杉の木が生えていて、でその上で鳩がワイルドダブって言ってるか飼ってる鳩じゃないですけど、それが鳴いているっていうだけの歌ですけれども、やっぱり墓の歌であるっていうことになります。そして風そよと墓石へ霧の一墓かなっていうのも Perhaps a freak of the wind yet perhaps a sign of remembrance、This fall of a single leaf on the water I pour for the dead ですね。霧の葉っぱが1枚落ちてきて、それは思い出の石と葉かもしれないというふうに、まあ、英語の方は随分説明的に訳してあります。で実はね、墓がまだ続いてくるんですよね。9番目に引用されているのも墓に注ぐ水や昔の月の影。 In a symmetry at night This light of the moon that plays on the water I pour for the dead differs nothing at all from the moonlight of other years。で英語もすごい簡単だから中学生でも分かるような英語だと思うんですけれども、墓に注ぐ水や昔の月の影、でやっぱりこれも死んでしまった人を思ってですね、水を注いでいる。で墓に水を注ぐっていうのも日本の習慣というか仏教の習慣なので、そうしていると 月の光が差しているねと。でその月の光っていうのは昔から変わらぬ月の光だねっていうことを歌っています。でこうして9番までが何らかの形で墓とか死とかに関わる歌ばっかりがずっと連続的に引用されているので、一体これは死を紹介しているのか墓とか死を語っているのかよくわからないということになります。ところでですね、9、10、11と並べましたが、ここでは墓だけではなくて月というのがクローズアップされてきます。肺炎に月の昔を思うかなとか、海に入れて生まれ変わらんばや、おぼろ月とかですね、おぼろ月に至ってはもう死とは外れて月の歌というふうに話が移行していくんですが、実は母において月というのも非常に重要なテーマです。ですので月についてはまたチャンスがあったらちょっとお話ししたいと思って、この夏休みに一つまとめておきたいと思っているところなんですけれども、どうしてこんなに墓の話ばっかり出てくるのだろうっていうのがすごい疑問だったんです。でまあ、これ墓の方に話が溢れていくので、12番とかは方角も知らぬ海なる春の月とか、13番破れ窓も嬉しい梅が風の間に、まあ、これは月とも関係なく別の歌が来ているので必ずしも月ばっかりではないんですけれども、萩枯れて松虫何を、夢むらん秋行くとつぐるにや金遠くより、ふるさとの木の影をもう秋の月というふうにオータムファンシーズっていうふうにまとめて14、15、16がまとめられています。で我々は日本人なので歌の中に秋が多いっていうのは割と認めませんか？ そうでもないですか。あの万葉集の昔から日本人は季節の移り変わりに敏感で、実は春の歌もあれば夏の歌もあれば秋の歌もあれば冬の歌もありますよね、日本の歌の中には。であの古来より花鳥風月を大切にしてきたと言っていますが、中でも日本人 の, あの心の中には秋の歌っていうのがしっくりくるような気持ちはしませんか。そうでもないですか。春の歌が好きですか。あのさっきの梅の歌とかは春の歌だと思うんですけれども、全体的には秋の歌から冬の歌が多く取られているような気がしませんか。
で
これはあの死とつなげて、あの、まあ、秋っていうのは人生の秋って考えると、まあ、次の死の冬が来る前の、秋の時期っていうふうに考えて、日本人の感覚からぴったり来るかもしれないんですけれども、あの実を申しますとヨーロッパの詩の伝統の中で、まずですね、実は季節ってあんまり歌われないんです。あの大前提から言うといつの季節っていうことはあまりはっきり歌われませんで、あの季節は言われないことが多い。でこれは何でなのかっていうことも一つの謎なんですけども、ところがですね、ところがね、いきなり19世紀ロマン主義の時代から後になるとヨーロッパの詩の中で秋っていうのが非常に重要視されてきます。で秋の歌っていうのがたくさん作られてきます。どのぐらいの人からかっていうと、ラ・マルチーヌの湖とかもそうなんですが、ビクトール・ユーゴ、ボードレール、それからあの有名なベルレーヌの秋のシャンソン、あのレイサンフロロンドビオロンドロトンドブレスモンケアディのランフィアモノトンっていう、秋の日のビオロンのため息のひたぶるに裏話と、やっぱりラフカーズ・ヨハーンに東京帝国大学で指示した上田敏が訳しましたね。ちょっと関係ないこと言ってもいいですか。秋の日のビオロンのため息のひたぶるに裏話と上田敏の訳したあのバイオリンですけど、元のベルレーヌの詩の中で複数形だって知ってました。なんか日本人はあの秋の日のビオロンのひたぶるに裏話っていうあの歌を聞いたらどうですか。なんとなくパリの寂しい街角にあの辻立ちの音楽師が一人でいて、バイオリンを一人で奏でている大正デモクラシーみたいなイメージがなんか来ませんか。実はバイオリン複数形なんです。であの詩をフランス人に聞くと、あのフランス人に詩を示して、バイオリン複数形ですよねって言うと、当然でしょって言うんですよ。これの単数形はありえない。でなんでかっていうと、もちろん詩の形から見てレサンフロロンっていうふうに長いすすり泣きが複数形だから、あの形を合わせるために韻を合わせてビオロンも複数形にしないと合わないっていうのはあるんですけれども、実はね、あの複数形なんでかっていうと、ちょっと関係ないように見るけど関係あるので話つながりますから、ちょっと待っててくださいね。じゃああれは辻立ちの音楽師が一人で音楽を奏でてるんじゃなくって、やっぱり野外音楽堂みたいなところで、バイオリンの人は一人じゃなくって何人もいて、交響楽みたいな中にオーケストラの中にバイオリンが何人もいるっていう、そういうイメージ。あるいは普通2人以上でやってる弦楽四重奏みたいな感じ。でもイメージだいぶ違いますよね。私も不思議にいろいろ考えたんですけどね、堀口大学が面白いこと言ってますね。で堀口大学ちゃんと説明してないんだけど、実は堀口大学はあのその秋のシャンソンの役を若い時と年を取ってからで作り変えてるんですね。で年を取ってから作り変えた時に、自分は若い頃にこの詩を訳した時に、この歌のバイオリンっていうのは本当のバイオリンだと思って安心してたと。でも後から読み返してみて気がついたんだけど、このバイオリンは実は本当の楽器のバイオリンじゃなくって、あの秋の野原の野秋の音をバイオリンの音に例えているんだっていうことに自分は気がついた。でそれで役を全部変えました。あの本当のバイオリンじゃなくって野秋をバイオリンに比喩で言っているんだと。堀口大学は説明してないんですけど、おそらくね、あのなんでバイオリンが複数形なのかっていうことを考えた結果としてそう訳したんだろうなと思われます。なので実は単数複数も大事な話なんですけれども、あの今なんでそんなことを言ったかっていうと、一つはラフカリオハンがあの古池や川ず飛び込む水の音っていうあのカエルの音ありますね。あのカエルは日本人的には一匹だと思いたいですよね。古池、人も来ないようなもう廃寺になったようなお寺に古い池があって誰もいないところで、ポチャーンって一個音がするカエルが、ああ静寂だなみたいな、ね、ところがね、ラフカリオハンはあの歌を英語に訳した時にカエル複数形で訳した。で大スキャンダルになった。カエル複数だってイメージ全然違う、ボチャボチャボチャっていう感じ。でも実はあの最近研究が進んできたら、どうもあれカエル合戦、 カエル複数形が正しいんじゃないかっていう、あの日本の方でも説があります。なんで、あの単数複数の話やりだすと面白いんですけれども、だってあのあれですよね、それこそセミの歌だって、あの岩西見るセミの声って状況から言って一匹なわけないんですよね。あのたくさんいるわけで、まあ、単数複数は面白いんですが、ちょっとそれを置いときまして、実はあのロマン主義以降19世紀のヨーロッパで秋というものが盛んに詩の中で歌われるようになりますが、それはヨーロッパの歴史の中で見ると、あの文学の歴史の中で見るとものすごい珍しいこと。今まで季節なんてほとんど顧みられなかったのに季節が歌われるんです。で実はあのラフカリオハンも19世紀の文学の人なので、そういうヨーロッパの価値観、つまりしきりと秋という季節にを歌に歌う、ベルレーヌもそうですけれども、ハンが参考にしたアメリカとかイギリスの詩人たちも盛んに秋っていうことをロマン主義以降歌うようになります。であのもちろん秋は比喩的に歌うので人生の秋であり、あの、まあ、つまりこれから死を迎える前の、時期に私はまだ何事もなしていないみたいな歌がそういう増えてくる。でしかもね、さっきのベルレーヌの、秋の日のビオロンのため息のひたぶるに歌裏がなしっていう歌って何歳ぐらいで作った歌だと思いますか？なんかもう中年以降のおじさんが自分の人生ももうあんまり長くない、あともう死を迎えるばっかりで、まあ、何事もなし得ず私は死んでいくのかなみたいなふうに思うんですけど、実はあの歌はベルレーヌ20歳そこそこで使ってるんですね。なのでまだ全然人生の苦労も何もで、ベルレーヌ裕福なうちの子ですから、退役軍人の息子でもう退役してあの年金がっぽりもらっている家で、ベルレーヌの教育のためにパリに移り住んできたようなお金持ちの一家、全く働かないでも困らないようなお家の息子です。で20歳ぐらいで何の苦労もしてない。でしかも親のコネでパリ市役所に入って市役所の職員で、別にろくに働かなくていいので、あのお昼はなるべく抜け出して詩人仲間と遊んでいたような時、まだランボーと出会う前ですけどね、そういう時期にあの歌を歌っていたので、別にもう人生の苦労とか全然考えてない。あの本当の人生の苦労はベルレーヌの場合その後来るわけですけれども、30歳40歳ってすごい辛い時代が来るんですけども、そんなことは全く考えてない20歳の頃の歌です。なのですごい深刻ぶってるけれども、実はあのそうではないっていうのも面白いところなんですけれども、あの逆にハンはこういう歌をあの紹介している頃っていうのはだいたい40代も、後半になってきて、しかも体の調子も悪く、心臓が悪くて、おそらく自分はもうあんまり長く生きられないんじゃないかなっていう予感があったような時期です。まあ、40代から50代というと今としては若いですけど、ハンにはそういう気持ちもあったので、そういう時期にやっぱり秋の歌ばっかり選んでくるっていうのはロマン主義的な文学の伝統に乗っていて、また秋の歌の中に日本的な価値観がよく表れてるなって思ったから秋の歌を集中的に選んでるのかもしれないんですが、もう一つは自分自身の人生の今1899年ぐらいっていうと50ぐらいですかね、秋が来ているっていうのもあって、秋っていうふうにまとめてるかもしれないんですが、実はこれ英語圏の読者から見ると結構意外、フランスロマン主義では秋って感じですけど、アメリカではまだまだなんか若い国ですから、アメリカ文学っていうものもあのちゃんと成立してないような時期ですから、あのそうなんですよ、アメリカ文学っていろいろ謎が多いんですけれど、この時代のアメリカ文学はまだまだちゃんとできていなくって、あのイギリスとかフランスの文学の伝統の上に載ってるわけですね。で秋の歌をこうやって読んでいます。余計なお話をいっぱいしてしまいましたが、この後引用して紹介しているものはやはり蝉の抜け殻何を鳴くとか、歌に身を枯らす愚かや蝉の殻とかですね、まあ、蝉の歌は他のところでも歌っているのでいろいろあるんですけれども、でまあ、あの他のちょっと違う歌もいろいろ入れてはいるんですが、中でおおむねですね詩の歌、それから絵画的な詩の例としてこのようなものも紹介しています。であのちょっと話は飛ぶんですが、実はこの中に加賀の千代女の歌を紹介してるんですね。でこれは詩とかそういうこととも関係ないんですけれども、あの加賀の千代女実はこの時代にすでにあのチェンバレンも紹介していますし、ハンもここで一つ紹介しているので、欧米でかなり早くから加賀の千代女っていう女性の詩人がいたんだっていうことはよく知られている存在だったわけなんですけれども、あの一つだけ蚊帳の手を一つ外して月見かなっていう、これは割と徘徊らしいものですけれども、これを紹介しています。 長女の歌じゃないという説もありますけれどもね。で、あのこういうふうに藩は評しているんですけれども、実はあの引用して紹介している詩を細かく見てみると、あの死に関する詩がすごく多い、しかも秋の歌、それからお墓の歌っていうものが多いっていうところから、あのお墓に興味を持ちました。今日はイントロです、墓シリーズので。さらにあのこれもおさらいになりますが、実はここでいきなりやっぱりここもおさらいしておきたかったんですね。藩の興味の対極にギリシャ詩歌集っていうのがございます。グリークアンソロジーっていうもので、ギリシャ語で書かれた古代ギリシャから古代ではないもう中世の近い紀元10世紀ぐらいまでですね、紀元前7世紀から紀元10世紀ぐらいまでに至るギリシャ語で書かれた詩を、300名を超す作者がいる、アンソロジーがあるんですけれども、アントロギア・グライカっていうふうに言われているものです。およそ4500編のギリシャの詩を集大成した古代最大の詩歌集です。でこれ4500編も紹介されていて、であの中にはいろんな詩があるんですね、こういうね、けれどもこの中にボヒメっていう詩があります。でこれもあのこのヘルントークずっと聞きに来てる方々から見るとおさらいになるんですけども、せっかくなのでちょっとまとめてみました。でこのボヒメっていうのは実はもともとは本当にお墓にボヒメとして刻まれていたものです。で有名な人だと、有名な詩人が死んだ時にこの人はこういう詩を残した高名な詩人でしたっていうことが書いてあったりとか、それからあの軍人が死んだ時にはこれこれの戦争で功績があった軍人ですみたいなことが書いてあったりとかいうことなんですけれども、時代が下ってくると、そういうものとして詩を読んだって一つの詩の形、仏足石語りみたいな形で、母姫にこと寄せて歌を読むみたいなものが作られていくことになります。であのちょっとだけあの紹介させていただきたいんですけれども、あのこれで実はこの今年の今年度のヘルントークが始まったからのテーマにつながるんですけれども、あの当時ですね、やっぱり乳児死亡率が高かったので、赤ちゃんが死んでしまって、であのお産をしたお母さんも一緒に死んでしまうということも結構あったらしくて、そういう歌が結構残ってるんですね。で あのこれは旦那さんが奥さんが死んでしまった時にこんな歌を作っていると、サモスの生まれニカレテとエーポリスの娘ラミスケはお産の苦しみの中で双子とともに息を引き取りました。今はリビアのナイルのほとりで眠っています。年20弱い二十歳の若さで娘たちを子を産んだ女に祝いの品を持っていく折には彼女の眠る冷たい墓の上に一菊の熱い涙を注いでやってはくれまいかというふうに、三色のによる詩を歌ったりとか、あとこれ子供の詩ですね、あの今年度の最初の子供の詩、死んだ子供の歌っていうのも、お話ししましたけれども、やっぱり子供が何かの事故で死んでしまうと乳児死亡率高かったから、こういう歌を歌っているのもあります。もうあんまり例は挙げないことに、我が子を失った母の、まあ、逆縁を泣いている歌でしょうか、こういう碑文もあります。苦しみの産みの苦しみに耐えて子を産んだとて何の得になりましょう、子を産むことが何になりましょう、産んだ子が死ぬのを見るくらいなら青春の盛りの弱いのピアノルを、母が葬りました、これは母が子にしてもらうはずのことでしたのに、という歌です。で、まあ、ギリシャ詩歌集たくさんあります。水死した花嫁を父が嘆く歌とかですね、いろいろあるんです。でヘルンドンコにギリシャ詩歌集は英語版とフランス語版で2種類ありまして、でこのギリシャ詩歌集の中にもたくさんの書き込みがありますっていうのはいろんなところでお話ししたものです。でこういう鉛筆書きでページ数が書いてありまして、このページ数を送っていくとファンが興味を持ったと思われるものへと当たっていきます。でこれはやはり裏見返しに書いてある鉛筆の書き込みで、数字が書いてあって、大事なテーマが書いてあって、場合によってはこういう絵が書いてあったりもします。で、まあ、キリギリスの死を悼んだり死を悼んでいる歌がいろいろあるんですが、今日最後の結論になります。